はい、どうぞ。
美についてちょっと説明したいんですけど、私は息子がいるんですけれど、今彫刻家目指して名刀してるんです。それで高校の時に作品作ったのは、など今食材を食材をかけた非常にこう苦しいようななんかこうマニアック的な作品だったんですね。でそれを見た時に育て方間違えたかなって思ったんですけど、ある方は正直な息子さんだねって言われたんです、ね、それからと思って、あ、正直、私にとってはちょっと意外なことで、あ、じゃあその子は吐き出しをしてるのかなと思ってるんですけど、でもなんていうか、やっぱりそれぞれ美の取り方は人それぞれ違うと思うんですけど、まあ、その吐き出しを全部したしてしまったらその後はどうなるんだろうかなっていう、こう見てたり親としていろいろ考えるところがあるので、美についてちょっとお尋ねしたいなと思います。
神様の宇宙の創造っていうね、これも神様美的表現のね、それはただ無限の無限の段階があるっていうだけね。だから人もその神様の御心を受けてね、美を表現するね、心っていただいてるでしょ、神様の方からね。だからどんな表現でもね、やっぱり表現力っているんですよね。仮に地獄の表現を取るにしてもね、すごいね、演技力、ね、表現力がいるんですよね。だからまず表現力を勉強するっていう意味ではね、どの段階のね、表現もいいんですよ。で、最後にね、一番下から順番にいろいろね、表現しながら高い表現をね、表していくっていうね。神様の真似をするよね。みんなね。ね、神様はその美を表現して楽しんで喜んでてね、本当のね、生きがいを感じてるんでしょ。だから神様と一緒に歩むっていう気持ちでね、神様とね、こちら合わせればいいですね。そしたら全ての表現、大事な表現がね、必ずそれがね、変化するはずね、どんどんいいようにいいように変化するはずなんでね。だから途中ね、一箇所だけ掴んでどうのこうのっていうことはないですよね。ね、必要なね、その過程になっているんですね。良くなるように良くなるようにね、神様は中から力添えてるんで、だから心配は何もないよね。
結構深くそこに思ったんですけど、じゃあそういう過程で、
そうよね、必要な過程を踏んでね、どんどんね、幸せを大きくするだけね。
なんかその子にとってはそれをこう、
そうよ、
ね、通らないと、
はい、
次の段階に行
けない、ね、やっぱり表現力も磨かないといけないし、ね、謙虚な心でね、いろんな表現も試みてみないとね。
今はそういう謙虚なことを学ばされてるみたいですね。
はい、喜んであげた方がいいですね。
高いところが、なんかそういうお勉強してるのかな
って。そうね、本当にね。だからその人がね、することによって周りの人もいろんな勉強させてもらってるよ。同時にね、お互いがね、助け合って影響し合って良くなるようになってるしね。はい、どうぞ。
私も絵を描いたりするものなんですけれども、3月、今年の3月の末に絵の展示を行った後に、キリスト教とか仏教とか、そのいろんな宗教とかはもう一つにならないと、世界が平和にはならないんじゃないかというような、自分としては何も宗教はしていないんですが、そのようなことをとても願って、友人で横井先生の信仰している方がいまして、でその方が横井先生 の, テープなどをくださいまして、でそのテープをかけながらですね、 世界平和を願ってこう いろんなその自分なりのいろんな作業をしておりましたところ、あのうちの両親が夜中にやっていたもので、あのあなたは夜中に何をやってるんですかというふうに言われまして、で次の日にですね、あのちょっと自分自身も興奮状態であったこともあって、あの精神病院の方に入れられてしまいまして、でそこであの自分はこんなところには絶対入院したくないし、あのお医者さんもあの母親自体も信じられないっていうふうに自分は言ったんですね。でもあのそこで押さえつけられて、あの注射を打たれて、あの保護室のようなところに入れられてしまって、でそれであの閉鎖病棟ですよね、そこで、まあ、何日間か過ごすことになったんですけども、あの中にもうその閉鎖病棟の中にあの40年間閉じ込められて、あの夜睡眠するときはみんな7錠もの睡眠薬を飲まされて、それであの 寝させられてしまう。またその40年間ずっとそこに閉じ込められているあのあるクリスチャンの方がいまして、でその方はその薬漬けと睡眠薬で朦朧となりながらもあの聖書を読み、あと祈りの手引きという本であの朝晩の祈りを捧げているわけですね。で、まあ、あの先生と言われる医師たちはあのそういう人たちにもそれぞれ病名をつけられるわけなんですけども、で私もあのなぜか統合失調症ですか、その精神分裂症というようなあの病名をつけられてしまったんですが、あの全くその薬は拒否して飲まないでその期間過ごしていたんですけれども、あのそういう病院というか、あの西洋医学のその病院と、あとカトリックキリスト教の、あの聖書のその禁欲の教えというか、で目で犯すものはもう心で犯しているというような、そういう十戒をその閉鎖病棟にいるクリスチャンの彼らは学んで、あの全ていつも懺悔をしながら、罪人である自分をこう食いながら、なぜかそこであの薬を飲んでその閉じ込められて暮らしている彼らを見た時に、なんかこれは修道院の現代版じゃないかっていうふうに私は思ってしまったことがあって、で今も続いているそういうあの精神病棟のその閉鎖病棟におけるそういう不幸というのをあのどのように思われるかお聞きしたいです。
そうね、もういろんな修行があるのよね。ね、あのみんなね、あの悟りへの道をね最短コースで歩み続けてるのよね、本当はね。で大きな苦労があるほどね、早くね大きい楽がやってくる ね、 ね、だからその修行ってやっぱりね、ある意味では厳しい一面があるでしょ、ね、
あの病院の中でその電気ショックを与えられたりとか、あの薬を無理やり飲まされたりとか、そういうことも修行。
そうね、ね、だから本当はあの世でね、いろんな修行をしてね、順番に段階を追って番組上げていくのね、次元を上げていくんですけど、まあ、もう大変な修行でね、もう無限の年月かけて上がっていくのよね。ところがこの世はもう楽なのね、向こうのね、あの世の縮図になって、この世でね、軽い状態でね、段階をどんどん上げていけるね。で本当だったら万倍以上のね、苦しみをね、耐えながら修行するのが普通だけど、このようだから軽く済ませてもらっているという姿だと思うのね。うん、軽いのね。ね、その、その軽い修行によってね、段階を早く上げてもらうというね、この修行の場面よね。でも本人が全部選ぶのよ。ね、うん、みんなね、表面の意識だけではね、納得しないよね。心の奥でね、自分がいろんな 番組の勉強をずっとし続けて、の自由な心に戻って、もう一回ね、すべてを価値あるものに見出すわけよね。その時は苦しそうに見えるでしょ。ね。囚われた時はそうなのよ。ね。 でもそれがね、一つの体験としてね、必ずね、後でよかったなっていう時が来るんだよね。必ずね、なるね。
今その中 の, あの病院、閉鎖病棟のやり方に対する疑問とかいうのを私は突然思ったわけなんですけども、うん、あのその中の人たちを楽な良い状態にしていこうと願うことは正しいんですか？
間違いね、うん、みんな本人が願うからねの人に合わせていろんなね、うん、姿が出てくるのね、うん、もともとねあの自分一人に、ね、対して神様が波を合わせて、ね、その波になったものを与えてくるのね。もし自分の心の波が変わったら必ず別な、ね、波のものを与えてくるのね。これはもう絶対間違いないからね、はい、だから本人がやっぱりねその波を選んでるのね。それは必要なの ね必ず波が変わる時が来るから、変化するからね、その時にまたね世界がパッと変わるような姿でね、道が開けるようにね変化するのね。だから心配ないよ。ね、みんなね、みんな周りとみんな自分で合わせてくれてるんよ。ね、神様の素晴らしい演技力だよ。ね、みんなを通してね、みんなが神様のね、うん、ね、御心を対してね、自分一人に合わせてくれてるよ。これも絶対の真理だよ。ね。だからありがとうございますってね、感謝して受けてね、うん、波をどんどん変化させていけばいいだけでね。はい。
はい。情けをかけるというか、同情するとかね、それから思いをかけて困っている人が身近にいるんですけど、そういう人をどこまでフォローしてあげるか、本人の力で生き抜く力を見て。どこまで手助けし、どこまで引くかという、その辺のバランスというか、その境界線で、どの辺で見分けをしたらいいでしょうか。
ねえ、だから今の話もちょっと関連するんだけどね、自分がね、まあ、誰かの面倒を見たいという気持ちを持っているとね、面倒を見なければいけない人が周りに現れるよ。必ずね、みんな自分に合わせてくれるよ。ね、だからね、あの、自分がね、ね、その人をね、もう素晴らしいね、ね、神様っていうふうに拝んでくらいよね。そういうふうに見ていくんだったらね、自分を助けてくれる姿だけを撮ってくれるのね。自分が面倒見るんじゃなしに、自分が面倒見てもらう方になるのね。だから自分が本当に何を ね選んでるかよ、大事なのはね。何でも選べるね。神様のは全部用意してくれてるからね。どんな番組も全部揃ってるのよね。だからね、いろんな番組ね、この世でね、みんな引き出して、具体化して見てるでしょ。だからその中から自分が何を選ぶかっていうのが一番大事な問題なのね。面倒を見てあげたいという立場に立つ。それともね、みんなに助けてもらいたいという立場に立つ。それともみんなが助け合いの世界がいいっていうふうに見る。いろんな生き方があるからね、何でも選んでもいいのよ。どの番組でも出てくるね。
同情しやすいというのはどうしたら治りますかね。
同情も大事なんですけどね、ね、心を同じく一つにしていく、一体化していくという意味でね。ただね、情だけの一体化ではちょっと浅いのよね。本質はやっぱりね、神様に戻ってね、深い意味の一体感っていいでしょ。それは悪いことないよ、道場もね。いいんだけど、ね、もっと奥から深く見ると、ね、もっと大きい、ね、力のある、ね、一体感が湧いてくるね。神様の力が湧いてくるから、もっと楽になってくるね。
その人の力をもっと
信じてあげる。それが一番いいよね。ね、本当に信じられたら。ね、その人もね、無限の無限のチャンネルの番組全部で出演してるのよね。ね、どんな演技も自由自在にね、できる人なの。ね、それで自分に今合わせてくれてるのよ。でも いい番組の方を見てほしいよね。ね、低い番組よりもね、より高い番組見てほしいよね、みんなね。 そしたら信じてあげるのが一番いいね。ね。いろいろマイナスの姿、目についてもね。ね。この人は力があるからね。重荷を背負ってでもね、大きい力を発揮するっていうね。犯人背負ってる人の方が偉いんでしょ。ね。だからプラス見てあげられたら一番いいね。信じてあげられたらね。はい。
はい、あの予知夢についてなんですけれども、予知夢というのは未来の番組を先にさっていうことでしょうか。私20年前に九州の方に旅行したんですけど、あの2泊か3泊したんですけどね、その2泊はちゃんとパンフレットいただいたんですね。そのもう1泊はあのホテルの場所を持っていただかなかったんです。特に楽しみにしてたわけじゃないんですけど、あの旅館に1個入った時からね、あ、ここいつか来たところだって体験したんですね。で、私の夢の中ではその渡り廊下になってまして、あ、でも私の夢の中ではここ鯉を泳いでたんだけど、鯉を泳いでなくてよかったなと思ったら鯉が泳いでたんです。で、各部屋に離れにずっと渡り廊下に行くので、あ、もう鳥肌が立つとびっくりしたんですね。で、次の日、あ、でも夢の中ではあの水車小屋がなくてよかった、出てきたんですけど、なくてよかったなと思ったんですよ。そしたら次の日、あの私ね、ここ昔一度来たことがあるんですけど、お前誰か他のところで一回来たんじゃないかって言われたんですけど、いえ、あのそんなことないって。でもね、私ここね、夢の中で水車小屋があって、水車小屋の前に2つ木の石を置いてあったのよって、お前それあったよって言うよって本当にあったんですよ。ああいう体験って何でしょう。もう鳥肌が立っちゃった。
別に鳥肌立てんでいいよね。楽しんだらいいんじゃない。
全く鳥肌だったんです。後にも先に1回だけなんです
けどね。予知夢って、まあ予言っていうのもそうだけどね、でもさっきよりもことはいくらでもできるよね。うん、でまた過去世でいろいろ体験したのを再現するときもあるしね。またそのね、次元がね、上の次元で体験したことは必ず時間の経過とその低い次元がずっとね現れてくるね。でもいろんな意味でね、その先に感じたことが現実がしてくるよね。だからもっともっと上のね、番組へ心を向けてそれをキャッチしたらね、何億年前のことが今現実がしているって感じよ。ね、だからそれも一つの、ね、楽しい体験よ。ね、だから現実にね、とらわれない心に、ね、なるためよね。もっともっと自由な心になるのがいいから。でもそっくりじゃないよ。みんな変化するのよ。ね、必ずね、似てるようでもね、どんどん細かいところはみんな変化してるからね。だからいろんな世界がいろんな番組あってね、自由な心に戻るのがいいからね。
時間のことが出てきたんですけど、時間ってなんか不思議だなと思うので、それはあの、今を生きる、瞬間を生きるとか、あの今、盛んに言われてますけど、でもあの、なんかテープの中で、あのその一瞬っていうのは、1秒にしたら何億分の1ですかね。なんか私のこの頭では、ちょっともう計り、こう考えられないぐらいの、こう、なんていうか、その何億分の1とかですが、ここでは考えられないから、考えても仕方ないのかなって感じがするんですけど、でも、まあ、考えてる自分がいて、でやっぱりなんかあのこう過去からこう未来に時間って流れて、で、まあ、瞬間に瞬間と、感覚はなんかなんとなくこう想像はできるんですけれど、あの未来が過去を作るとか言われると、なんかもうこんな頭でこう混沌としてしまって、でその辺を見ていくと、もう物事現実的なあのいろんな現象がもうなんかいっぱいこうあの私では取れないぐらいの速さでどんどん来てるんですね。で後でしようと思ったら、もうそれはもうなんていうか古い 感覚で、あ、もうその考え方は今自分に必要ないあの感じがしたり、で途中いいことかなと思ったけども、でもこの裏から見ると、なんかこれそうじゃないような感じで、なんかそういうようなこうすごくこう考えられないようなこう混沌としてる、であのでもこう考えてる自分がいて、 で、またあのもうねギブアップするのでやればいいよっていうな、あのもうギブアップしたら考えることやめるから、それまであの記念にあの退会してやればいいし、でギブアップしないでやっていくんだったらやっていってもいい、そんな焦らないで、まあ、あの一生かけてこうやっていけばいいかなとか、あの正直言って今話しながら自分が何を言ってるか分からないな
って思ってます。で、あのコロコロコロコロ意見も変わるから、ご主人からこの前からお前はもう黙っとけって喋るなって言われたら風邪ひいて声が出なくなりました。だからもうなんか、ね、自分でも喋ってたらもうこれっていうのがはっきり言えないっていうか、そういうコロコロ現象で、すいません、なんかわけのわから
ないね、あの時間っていうのはね、それぞれのね、あの体験の連続時間っていうのに感じるんだよね。だから一番上でね、一番奥の 本心の自分ね、本当の自分が神様の無限無限の輝きいっぱいというね、この宇宙を感じるでしょ。その中にね、無限の時間も全部含まれてるのよね、うん、だからその最高のね、今新たに出てきた神様のその無限無限の輝きいっぱいっていうのがね、本当は今なんよね。その今の中にはね、無限の過去もね、その現在も無限の未来も全部同時にセットに含まれてるのよね、うん、本当はそれをね、受けてね、喜びいっぱいに受けてね、生きるのが本当は今を生きるっていうのね。それがどんどんどんどんね、古くなってくると、まあ、この世は降りてくるわけでしょ。でこの世はね、その上では一瞬に受けたのをね、長い時間かけて体験しないと、連続させないと受けられないのよね、うん、もっともっと低くなっていくとね、うん、この世のね、例えば一日が例えば地獄のようなとこだったら何億年かよね。ね、どんどんどんどんね、体験の量がね、少なくなるでしたら行くほどね。だから年月かけないとね、それ全部体験しきれないよね。だから一瞬にね、高い世界で感じた宇宙の輝きをね、地獄で感じようと思ったら無限の年月かけないと感じられないよね。で、時間ってそのやっぱりね、何を感じるかやね、体験するかのよね、うん。その体験の連続が時間的な感じになるよね。だからその次元ごとにね、時間が違うのみんなね、うん、だからいろんな時間がね、無限にあってもいいのよね、うん、で空間もそうよね、この世の空間とね、あの世のいろんな次元の空間全部また違うのよね。だからその時間と空間が全部違う空間が組み合わさってるのね、うん、だから一番いいのはね、その全部をねワンセットでね、ありがとうございますって受けていくと心が自由になるね。それでの番組へ入ってね、その時間空間を感じても楽しめるのね。だからあの浦島太郎の話もそうだよ、竜宮城行った話もね、あるいは神を助けて愛の心を起こしたためにね、波が高くなったんでしょ、ね、ね、心の波が高くなったのね、愛の心、思いやり心というのはね。そうするとね、その波に合うのは竜宮城の素晴らしい世界だったのにね。ただの紙に乗って行ったっていうのは嘘だけどね、高い次元に入ったのよね、うん、でそこでね、うん、体験したことは素晴らしいこといっぱいよね。ところが時間経ってないのよね、そこを体験しててもね、ね、もうほんのちょっとの間っていう感じでね、素晴らしいのいっぱい体験するんでしょ。それでさよならって帰ってきてね、ここに戻ったらね、ものすごい年月経ってしまってたでしょ。そういう感じよね。そう、違うのね、時間のね、感じが全部違うね。だから今楽しんでるのよ、みんな。ただあのね、一貫性があると楽なんよね。だからワンセットで無限の無限の輝きがいっぱいというね、宇宙と時間ね、宇宙を受けるのよね。時間と空間の組み合わせが宇宙よね。じゃあね、ワンセットで受けてね、その中でね、自由に何を選んでみるのね。まず無限の選択肢を持つっていうのがいいのね、自由な心に戻るためにね。そして一つを選んで楽しめば囚われなくなるね。それはもう自由に選んで楽しんだよ。
そこでこう理由をつけなくてもいいってこと、
ね、いいの、一瞬一瞬、ね、楽しんだよ。
どっちをとってもいいって、まあ、例えば こう2つ選択肢があったらどっちとっても構わないっていう、
そうね、ただ無限の、ね、はい、選択肢があって右を選ぶか選ぶ、誰選ぶかでしょ、
はいはい、
ね、うん、そのぐらいの気持ちだったらね、何選んでも大丈夫でね、はい、
まあ、だからな、こう乗り物に乗ってて、でもうそういう乗り物はもう行くところに行くからってお任せみたいな感じ で、どれを選んでどういうふうに行っても行ってる方向は間違いなく行ってるっていう、なんかこうその方向に行ってるって考えてるんですか。
いや、どっちへでも行くんよ。乗り物次第でね。いやいや、乗り物次第なん、どっちへでも行くんだけどね。ただその全体像が分かるとね、この乗り物はどっちへ行くって分かるでしょ。うん、そうするとね、どの、ね、乗り物を選んでも行きたいとこ行けるじゃない。あの、ね、電車でも縦横無尽に方向変えて行ってるじゃないね。全部同じ方向だと困るじゃない。ね。うん、だからその全体が見通せるっていうのはいいよね。ただ今の自分が全部見通せなかったもね、神様が導いてくれたらその時必要なことを与えてくれるじゃん、ね、だから絶対間違わないよね。だからありがとうございますって感謝に生きてたら大丈夫ね。必ずね、うん、方向も目的地も示してくれるから。はい。
あの夢のことなんですけども、前にあのおじさんに聞いたことがあるんですが、寝ているときは、魂があっちの世界へ行ってで、まあ、エネルギーを、補充してでまた、こちらに戻ってきているんだというような意味のことを確か聞いたようなことがあるんですが、でもあの、まあ、夢の中でね、もうものすごい寝汗かくような変な夢を見たり、すごい怖い夢を見たり、まあ、あの寝てる時の多分条件もなんか作用して夢見てるようなところもあると思う。外的条件ですね、あの周りの環境によってもそう変な夢見たり、そんなこともあると思うんですが、そういうふうにして自分 の、 あの夢を見てこんな夢を見たという記憶と、そ の、 あの霊的なものがあっちの世界に行ってるのとはもう全然別個のもんなんでしょうか。
覚えてるのはね、ほんの夢の一部ね、ほとんど起きがけにちょっとキラッとね感じたのを見てるのね。でその魂がね肉体から抜けてエネルギーを吸いに行くとしたらね、肉体から途中ずっと通ってね高い次元に上がるわけでしょ、ね、普通はあのその間をね、うん、守護霊さん守護員さんなんかね、うん、適当に神様が守ってそっと上げてくれるからね、うん、余計な波感じずに済むんだよね。ところはみんな自由意志があるから時々ねちょっと気がけに感じてくるの見てくるのよね、途中をね。
すごい長い夢見てるのも、そんなのはもう、
もうほんのちょっとだけ見てね、うん、それもね、あのこういう世界をね、うん、まあ、体験するというのは体験することによってね何かプラスになるという場合だけ見ててくれるよね。それなかったらね、その見えないようにしてくれるから。でもみんなね、神様の守りの中に置かれてるよね。守護霊さん、守護神さんはもちろんやけどね、宇宙の神様、本体自分ってね、この肉体の自分を守ってるから、一番ね、幸せになるようにね、最短コースを歩めるようにってね、いろんなね、勉強させ、気づき与えね、導いてるね。だからできるだけプラスにね、解釈を施す方がいいね。夢もいろんな種類がたくさんあるけどね、ただいろんな働きがたくさんあるんで、もうすべてをプラスにね、やっていけたら一番いいよね。はい。はい。
よく氏神様って言って、私もよく行くんですけど、氏神様とですね、例えば守護霊さん、守護神さんって、関連とかありますか？なんか連絡取ってるとか。
もうみんなね、そういう世界ではもうね、通貨で連絡取りやってるね。
守ってくれてるんです
よね。はい、そうね。そうよ、みんな守られてるよ。ね、ただね、大きく守られてても気づかないだけね。ね、守護霊さん、上院さんだけ守ってるんじゃないね。うん、それは大教閣でね、守ってるだけで、あと大勢の神といっぱい守ってくれてるからね。ただね、守護霊さんに感謝し、氏神様に感謝してね、 無数の神様に死に来ててね、あのそれがねたくさんの対象になるとね、大勢の神様に感謝しに回らな悩みだよ、ね、忙しいよそれ。それでね、もう一つにまとめるっていう意味でありがとうございますというところでいいのよね、本当はね。その中に全部組まれるね、ありがとうございますの中にね、すべての人物のね、助け全部ね、中に捉える働きになるよね。ただ名前読んでもいいけどね、後にありがとうございますつけないとね、片手落ちになっちゃう。
はい、うん。にあのお寺今までにお寺とかに行くと、あの観音様とかあのいろいろ仏様の仏像がありますよね。で、あの観音様とかあの仏様も実際皆さんこの目で見れるわけではなくて、それは想像物ですよね。でもあのいろんなところに行くと必ずあの決まったところに、例えば薬師如来のそばには日光菩薩と月光菩薩がこう立ってらっしゃいますよね。それであの立つ位置が日光菩薩とあの月光菩薩って右と左にちゃんと決まったところに立ってるんですけども、あれはなんか神様の間で約束事とかあるんですか。別にそれは関係ないんでしょうか。なんかエネルギーの関係なんですか。なんか絵を描くときに一度言われたことがあって、あの右側が普通は私たちから人間から見た仏画ですよね。あの仏像もそうですけど、人間から見たお姿ですけど、あの右側が日光で多分左側が月光だと思うんですけど、それは何か理由があるんですか。で、誰も見たことがないのにみんな一様に同じような配置で立ってらっしゃるんですけども、それは何か神様の
力、ね、そう、神様の働きってね、いろんな姿に具体化して形に現れるのね。ただこの世に出てなかったもね、別なあの世のね、次元にいっぱいそういう姿を表してるよね。それを感じた人は無形としてね、この世にそういう仏像なんかで形に表すのよね。で、その右左の左右も意味があるのよね。普通は左っていう方がプラスのね、陽の方を表すね。右が水の陰の方ね、火とかね、あいや水の方はあの水よね、ね、プラスのが火っていう意味でね、だから左と右とは違うね、陽と陰に変化するのね。だからあの普通立ってる方でね、私の方から見たらこっちが左がやっぱり陽よね、ね、左が陽で右が陰ね。だからどっちが格が上かというとプラスの方が上なんでしょ、ある意味ではね、働きとしてはね。プラスが、ね、表に出るのよね。
でもある人にあの普通だったら日光が右で、私も下るわけじゃないんですけど、日光が右で左が月光なのに、その方は左を日光にして右を月光にしてくれって言われた時、私の中でごクエスチョンになっちゃって、どっちでもいいのかな。神様から見たさのが、あ、その方が言ったのは、神様から見れば左が日光で右が左が、だから反対なんですね。私たちから見ると月光が右で左が、あの日光だと言われて、私の頭の上なんかちょっと混乱しちゃったんですけれども、その方が霊能者だったんですよ。だからそういうのを勝手にっていうか、まあ、その方が見てるものはたまたまそうだったからそれでいいのか、で私はこだわってはいけないんだなと思って、その通りに書いたんですけど、普通はじゃあ、やっぱり陽とこうエネルギーの関係なんですね。
うん、そうね。ただね、陰陽のね、逆転の番組あるのよ、本当はね。
だから何でも。う
ん、ほんで、その陰陽に分かれてる時もあるけど、中心を先に立てる時があるね。例えば天皇陛下の場合そうだよね。天皇陛下の場合は中心なのよね、先にね。中心があって、次に位の高いものが、ね、左側に立つのよね。そしたら、見たら天皇陛下のが、ね、陰陽で見たら右に立ってるでしょ。本当は、ね、低い立場なのにね、違うでしょ。だから中心を定めるときはそうでしょ。まず中心が定まって、ね、ほんで、ね、左があって右になるよ。でもその、陰陽の逆転する低い番組は逆転なんよ、みんなね。ね、高い番組はね、神様にここそのまま表して正しく降りていくね。でも低い番組はその反対に正反対になるよ。だから本人の心と妄想面の思いの心と全部価値観が正反対だよ。ね、全く正反対に出てくるでしょ。
そうです。私が書いたのは千手観音様で、左に日光と右に月光を持ってるんですけど、それを逆にしたんですね。でもそれがちょっと私は不思議で、一度おじさんに会ったらぜひ聞きたいなと思って
ます。そうね、だからその時どういう感じ方で感じたかやね、どの次元の波を感じたかに人によって全部言うこと違うかもしれないね、はい。はい、
日本人っていうのはですね、死んじゃったらお寺に祖先をあげて拝んだり、で、12月の御事の祖先になるとね、クリスマスで雨を買ったり、何でもあるじゃん、ありますよね。で、何でもは信じちゃうっていうのもあるんですけど、で、かたや外国なんかはですね、一宗教だけで、あまり足しを入れないとかっていうような、おこじなところがあるわけですけど、そういうふうに考えていると、日本人の方が次元が高いのかなって思うんですけど、
そうね、これは日本のね、地図を見たらよくわかるでしょ。日本列島の地図ね、この世界の大陸の縮図になってるでしょ、ね、北海道は北アメリカ大陸そっくりなんでしょ。四国なんてオーストラリア大陸そっくりよね。もうぴったり合うのよね。だからその日本が世界にね、広がってるって言ったらそうよね。また日本は世界の縮図って言えばそうでしょ。だから世界にある全部ね、日本に入ってくるの。ね、また日本から世界に広がったかもしれないね。その両方よね。だから日本には全ての宗教の教えあってもいいのよね。ね、全部包容できるね。また全部を活かせるのよね。でも外国はやっぱり一つにね、ね、こだわるね、やっぱりね。それ働きとしてそうなのよね。だから日本人ってね、そういう意味ではね、全体を一つに調和させる役目大きいよね。みんなを仲良くさせるという意味でね、絶対必要よね。だから日本の宗教はもともと神道というでしょ。神の道でしょ、道でしょ。道っていうのは全体道を渡っているのよね。他の教え、キリスト教にしても仏教にしても教えじゃない。道になるのね、教えよ、ね。イスラム教にしても道教にしてもそうでしょ。みんな教えじゃない、ね。教えと道と違うよね。道は全体道を渡るという意味でね、全体を束ねる働きするよね。そういう役にあるのね、日本のね。ただ上か下かって、それね、学業の世界ではね、ちょっと間違うけどね、みんなを一つに一体化させるという意味でね、必要な働きさせてもらうね。だから枝葉に分かれるとね、バラバラに見てしまうでしょ。一本の木でもそうよね、枝葉になるとバラバラに見るけどね、だんだんと ね根本の幹へ戻っていくと一つになるでしょ。で、根まで行けば一つよね、全くね。だから日本民族って大体そういうね、根源を捉えるね、心になった人が多く生まれてるって言ったらそうかもしれないね。そういう意味ではね、言うたら、兄弟で言うたら兄とか姉という感じでね、ね、あとのね、弟や妹を大事に育てる役目かもしれないね。ただね、日本人が偉いんだって言うと、今度ダメね。天狗になったら落ちてしまうね、本当ね。ね、やっぱり愛の心をね、本当の愛の心がないとね、みんなをね、一つに調和させる働きにはなっていかないね。これが天狗になってね、自分が偉いんだって言うと、今度マイナスのね、暴走念のものになると、今度正反対になるよ。ね、世界からね、ボロクソやられるよ。ね。だからね、ね、日本が悪く言われるのは強盗にここに来た時はね、経済アニマルやとかね、いろいろ言われる、そうやね。侵略国っていうのもそうやね。ね、自分の国さえよかったら、言い方取ったらそうなるね。そういう、ね、やっぱ仕打ち受けるの当然だよね。でもね、愛の心をね、一体の心を生きたら、ね、みんなからね、全世界から尊敬されるのよね。日本の言うことだったら何でも聞きましょうって、はい、言うのね。そこまで行ったら本当にいいんだけど ね。そのためにはまず日本人ね、やっぱり感謝の心を起こして神さんの心を受けないとね、神さんの心を生きるっていうのが大事よね。そしたら世界は自然にね、日本へ心を向けてくれるわね。はい。
先祖供養ってよく言われますけども、朝からお茶、お水、 奥さんお唱えしますよね。それでもうありがとうございますもうあのお経を唱えてもうありがとうございますでそれであれなんですよ。お先祖供養ってお寺さんにお願いしてってそういうしなくちゃいけないものかってまだうちは次男ですからあれなんで影祭りはしてるんですけどあの先祖供養した方がいいってよく言われますけどもあのありがとうございますでそれでもよろしいです
ね、先祖供養も他のもんでやっぱそうなんですけどね。それぞれ無限のチャンネルにそれぞれ全部先祖供養があるんだよね、はい、全部やり方が違うのね。あ本当にそうよね。あ、うん、だから最高のね先祖供養はね無前様をね本当の神様の現れってね無限無限に輝いた姿で受けてね即感謝してお返しすることよね。でも低くなるとね、今度は人間が先祖を迷ってるから殺権なんてなるじゃん。ね、なんかお供えして食べださんなんてなるとね、はいはいはい、ね、本当はこっち向いてるのにね、向こう向けてないのにね、心が逆転してるからね、それが正しいと思い込むでしょ。正反対のことしながら正しいと思い込んでね、はい、うん、ごちそうでもお花でも全部こっち向けてるじゃん、自分の方向けといてね、ご先祖様に捧げてるんだって、ね、反対のこと思うんじゃない。ね、でもそれも全部ね番組ごとに違うのねやり方がね。だから自分がどの供養のやり方を選ぶかよ、ね、うん、ありがとうございますが最高のね供養のねやり方なの。
はいはい、あの今まで父がずっとそんなすごく仏様を大事にしてたもう大事にしても頭を拝んでて一人暮らしなんですけどしてたんですけどずっと去年のお盆過ぎから全くお水しかあげないで今まであれだけお供えもちゃんとおはぎも自分で作っててやってしてたのに何にもしないんですですからおかしいねってお母さん頭がおかしいんじゃない本当に精神病院に入れられたぐらいに頭がボケてもうボケかなと思うぐらいにはなんですけどもまあ姉はなんでかなんでっていうか言うんですけどいいんじゃないもう年取ってるんだからもういいもう好きなようにさしといていいよって言ってそれで、まあ、そうかねってもう二人でもう見守るしかないねっていうのがあるんですけどもやっぱりしなくてもいいようになってるっていうの
はうんそうよね形じゃないもんね本当はね真心がねどっちに向いてるかでしょ、はいはいうんね、ちょっとプラスの供養だったらね、はい、みんなご先祖様からねね、日常生活で必要なものをいっぱい、ね、プレゼントをいただいて買ってもらうんでしょ、はいはいはい、でそのごちそうをお供えるのでも最高のものをお供えするのよ ね、はい、ねこういう素晴らしいものを、ね、毎日与えていただいてありがとうございますってねこう感謝するための模型が一つのねそうすることによってね、はい、本当のね神様ご先祖様守りがね分かって感謝しやすいでしょ、ね、だからそれはもう形はもう自由にね利用すればいいだけで、あと心がね、はいうん、感謝に、ね、なればなるほどいいんだけど、はいはい。
宗教によってはですね、多少そのなんか拝んだり、こう足がないって言われることあるんですけど、お道がないから、足がたれる。
は番組ことあるよ低い番組はね、ね低い番組はね多少排斥するのよ自分のとこだけ最高っていうね思い込んでしまうでしょねそれは最低なんだけどね自分とか最高なんて思う方が間違いなんだけどね、うん、これやっぱりね思いの心はそういう逆転現象を起こすのよね正反対に見ていくからね、うん、だからもう多少を中に包容してねみんな自分のね手足として働いてみんなを幸せする働きを手伝ってくれてっていうふうにね拝んで感謝するのが本当の生き方よね、うん、排斥するとこじゃないね感謝して喜ばないと大人だよね本当はねそこまでいったらプラスの番組よね、うん、いろんな番組のね姿があるよねこれね別に構わんけどねだからその中からね正しい生き方を自分が ね学んで選ぶのよね何を選ぶかだけの勉強よ、この世はね。だからみんなね、褒めたたえて感謝して喜ぶ方がいいね。みんな自分をね、助けてくれてる姿見た方がね。 自分一人でね、この地球上の60億の人ね、全部救わんなんて思ってくらいの、ね、そういう役目与えてもらってるって思ってね、考えたらね、いろんな宗教の働き必要になるでしょ。ね。ね、キリスト教を信じる人にはね、仏教を持っていくわけにいかないよ。ね。やっぱりあったものを持っていかないといけないでしょ。ね。それもいろんな段階のね、教えに変えてね、持っていかないとね、一つの教えでもそうだよね。一人一人に合わせていかないとできないもんね。それ自分一人ですると、もう大変なことやからね、うん。みんなが自分のね、分身として手足をしてね、うん、人助けにね、一生懸命になってくれてるよね。そうすると、感謝して喜ぶだけがいいよね。感謝する方がもっと最高の生き方よ。ね。うん。ね。ただ人助けでね、お坊さんにお金出すのはいいよ。悪くはないよ。ね。まあ世間のね、人の気持ちをね、ある意味では納得させる意味でね、うん、まあ、してあげても構わないけどね。でも、ね、いいお手本示した方がいいよ。ね、もう別にそんなね、執着も何もいらないからね、自由になるためにはね、肉体なんてね、消えた方がいいもんね、早くね。ね。ね、だから心が自由でいいよね。ね。ね、古いもの残したら、ね、周りに迷惑よ ね, ね新しいものとね、どんどん置き返してくださってるのに、ね、ね、だからどんどん新しくね、いいものを受けた方がね、いいですよ、ね、かなり自由になったじゃない。ね、どんどんね、古いものと新しいものを置き換えて大事よね。そうね、だからもう過去はもう全部ね、捨ててね、新しく神様からいいものを受け直してっていうのがね、過去を話すのが一番ね、幸せの最短コースね、はい、幸せが大きくなってるじゃなくて。これもね、あの、うん、次元ごとに違うのね。一番上はね、一番上はね、全方向から無限の無限の輝きっていうのが飛び込んでくるね。全方向いたらもうね、すごいでしょ。手も地もね、右も左もないのよ。全方向からね、ね、その無限の無限の輝きっていうのが飛び込んでくるから、ね。全部天に縦に出し、上って上でしょ。中心って言うと中心でしょ。そこまで行ったらもうね、方向感覚なくなるよ。ねえ、ね、自分の中からも無限の無限の輝きがね、無限に無限に出てくるよ。どこがね、天で中心に出てないよね。そうなったらね。そこまで神さんの方は自由自在な姿をとっているから、ね。それをね、次元ごとにね、 いろんな表現を取ってくるのね。だからその上がね、点でっていうふうにね、捉えるのもいいのよ、別にね。それはもうただ一つのね、番組の姿って見た方がいいね。もっともっと変なんかあってもいいよ。下がってんかもしれないけど。ね、下から光が湧き上がるかもしれないよ。だから必要なだけを光を放射するのよね。なんでよね、神様ね。なんか太陽がね、地球へ光放射してるのがね、ね、お銀だって光、地球が放射されてるのが写真撮れてるんでしょ、なんかね。衛星から撮ったんは、なんかね。すると一方向だけに光放射してるのね。全方向じゃないみたいね。ね、不思議よな、そういうのね。まあ、それはもうこの一つの番組の姿でしょうけどね。もっと高い次元だったら全方向に放射するでしょうけど、ね、やっぱり必要な妥協を与えてるっていう姿のね、もう一つのね、証がな。ねえ。みんな、みんな知ってるんだよね。みんな知ってるんだけど、今選んでる何かだけよ。ね。選び方の順番だけね。
瞑想の時に光をすごく感じられる
んですか？
いや、今も感じてるな。2年か3年前に高野山に行った時に、6月に行ったもんで、ほとんど人がいなかったんですね。雨が降ってて、それで五行っていうところに歩いていくときに、奥の院をずっと一人で歩いていったときに、杉の木があって、あといっぱいこうお墓が大きいのありますね。あそこは聖地って言われてるだけあって、なんか歩いてたら私が見てるはずなのに見られてる感じがしたんだって。それが怖いぐらいだったんですね。で、今までそういう経験したことなかったので、この怖いっていうか、まあ異形の念なのかもわかんないんですけど、ずっと般若心経を、ありがとう、その時知らなかったので、ありがとうございます。般若心経を唱えてずっと古廟の方に行って、それで美術館に行っても人がいなかったので、仏像がいっぱい置いてあって、その時もやっぱり見られてる感じがして、本当は神、どこにいても本当は見られてるのかなってその時思ったんですけど、それはたまたまそういう聖地だからだったんでしょうか、そういう経験っていうのは。今でも見られてるわけですね。どこにいても見てるわけですよね。
本当はね、聖地ってね、高い次元は全部が聖地だよね。ね、どこもかしこも聖地ばっかりよね。ただ次元を下げてくるとね、聖地がちょっと限られる場所があるでしょ。必要ないからよね。必要なだけが残ってるのね。もっともっと低くなる聖地消えるんだよね、番組低くなるとね。
そういうことをすごい感じられると、うん、こう何も感じない、まあ都会は何も感じないかったりだからやっぱり自分の心もやっぱりそのなんかそのチャンネルに合ってるから、
そうね、
それを感じるわけです。
そうね、だからチャンネルに合わせた分を感じさせてもらうね、必要なだけをね。その感じ方もね、いろんな感じ方があるよね。怖いっていう一面の感じ方も異形の念でね、感じるのもあるし、また高い感じ方もあるし、まあ、それも種類がたくさんあっていいんだよね。
全部見られてる感じが
ちょっと、うん、そうね、見られてるより見守られてる方がいいよね。
あ、そう
ですか。それはね、監視されてるともうちょっと嫌よね。
歓迎されてたのかもしれませんね。
人間はいつの時代でもお芝居とか映画とか本とか芸術とか音楽とかそういう心を伝えるための媒体としてそういうものを作って、もう様々な物語を考えて さまざまな表現で映画が作られたりしてますけれども、そういうものでたくさんの人たちの人生とかいろんなものを見るというのはどういう役割を果たしているんですか。
そうね、だからその縮図の縮図っていう感じね、やっぱり小さい模型たくさんある方がね分かりやすいでしょ、ね、だから大仏さんでもね、本当は大仏で大方向仏って宇宙大のね大きいね如来さんを大仏って言うんでしょ。そうするとそれが模型になってくると奈良の大仏、鎌倉の大仏、大きい大仏の像ができるでしょ、ね、もう一つね自分の家でお祭りするのはもっと小さい大仏じゃない、お土産物屋の大仏こんな小さいの売ってるじゃないで、だから縮図の縮図っていろいろあっていいじゃない、ね、だから神様が宇宙を創造されるでしょ、これも神様の表現よね、楽しんでるよね。でまたその真似をして人間がいろんな表現を、まあ、取るわけでしょ、ね、でその表現のね取り方がもういろいろね、種類たくさんあった方がいいよね、
それはたくさんあった方がいい
んですか、うん、全体を把握しやすくなるじゃない、ね、大きく全体を把握することをね、模型を見ることによって起こせるでしょ、ね、全体を見るのはなかなか大変だよ、本物全体ってなかなか見えへんでしょ、ね、例えば地球だったら地球ね全体見たいって思ってなかなか見にくい、その時地球儀持ってくるんじゃない、ね、ちょっと大きい地球儀持ってきたら全体見えないよね、もう一つ小さな地球儀持ってくるんじゃない、はい、
ありがとうございます。